世界ゴッズの日にイランで数百万人のパレスチナ人への支持を表明したということなんですよね。このゴッズの日というのがイスラム共和国の創始者ホメイニ氏によって世界ゴッズの日とされ、これがラマダン月の最後の金曜日を指すようなんですよね。そしてゴッズはパレスチナ非占領地にあるベイトル・モッカダス、エルサレムのことを指すということなんです。
うん、
そのゴッズの日に世界各国でパレスチナ人への支持を表明なされたということなんです。
はい、
そしてテヘランでの式典では、シリアでイスラエルにより殉教したイラン軍事司令官の遺体への告別式も行われたということなんです。
うん、
この世界ゴッズの日は、ロンドン、アメリカ、各地でイスラエル政権による大量虐殺などの犯罪への抗議活動を行ったということなんですね。
はい、
そしてスイスの国連ヨーロッパ本部では、国連の人権理事会が5日、ガザ地区の人権状況をめぐる決議案の採択を行ったということなんですね。この国連の人権理事会では、ガザ地区での停戦やイスラエルへの武器の売却停止を求める決議を賛成多数で採択しましたが、アメリカなどが反対し、日本は投票を棄権したということなんです。
なんで棄権するんだよ。
賛成した国は28カ国、反対国は6カ国になったということなんですね。アルゼンチン、ブルガリア、ドイツ、マラウィ、パラグアイ、アメリカ、この6カ国が6連なしであるということがわかるんですね。
うん、
そして棄権をした国は13カ国。まあ、これもポチであると言えると思うんですけれども、これでも日本は棄権を選んだということなんですけれども、この反対国の中にアルゼンチンが含まれているわけですよね。
ハビエル・ミレイのね。
そしてマラウィやパラグアイ、このような国々がどうして反対をしているのかと言いますと、マラウィでは大統領がペンタコステ派の新学校の教師から政治家になっているということなんですよね。
はい、
このペンタコステ派というのはよくわからないですけれども、新学校教師が政治家になったために、このペンタコステ派は福音派に含まれているようなんですよね。
なるほどね。
そして霊的体験を強調する聖書原理主義者であるということ。これがアルゼンチンもイスラエルを擁護していらっしゃるのも同じ内容になってくるわけなんですね。
はい、
つまり大イスラエル国による第三神殿、最終戦争後のキリストの再臨を信じている国々が、このパレスチナの人々がジェノサイドに遭おうとも消し去りたいと思うとても危険な思想をお持ちでいらっしゃるということなんですね。
何も再臨せえへんで。
アルゼンチンの大統領ハビエル・ミレイ氏は、アメリカとの関係強化は主権の裁量の保障とおっしゃられていて、今日我々の主権を守る裁量の手段は米国や自由を守る世界中の人々と同盟を強化することであると、このようにおっしゃられているわけなんです。
だから CPAC に参加したんですね。
そしてアメリカのリチャードソン将軍の訪問とアルゼンチンに対する米国の支援に感謝していると、このように声明で述べていらっしゃるんですね。この思想が最も危険であるということ、そしてこの思想が戦争を起こしているということも間違いないわけですね。戦争を止めようともしない。そして最終戦争の後、キリストの再臨を信じているということ。そういった方が日本にもいらっしゃるのかもしれないですけれども。
はい、
そしてロシアのネベンジャ国連大使は、イスラエルはジェノサイドの犯罪の域地を満たしている。テルアビブが3万3000人以上のパレスチナ人を殺害したことを非難する国連の人権特別報告者を引き合いに出しお話をなされたということなんですよね。
うん、
そしてホワイトハウスのジョン・カービー報道官は、イスラエルで、ガザ地区で食料を配っている人たちをミサイルで攻撃して殺害するということは、国際人道法に違反していませんかと記者団からの質問を受けていらっしゃったんですけれども。
なんて答えたんですか？
イスラエルはミスだと認めているので、調査はしているが、予測の域は出ない。調査がどんどん進んでいくだろう。先走らないようにしてくださいとおっしゃられているんですけれども、パラシュートで支援物資が届く映像がもうたくさん出てきている中、その後やはりイスラエル軍が銃でガザ地区の人々を狙って砲撃している、動画はどこにでも出回っているわけなんですよね。
うん、
ですが、このアメリカはこのような、
ミスという言葉で片付けれないですからね。もう意図的にやってますからね。
うん、
凶悪犯罪ですよ。
そして武器を支援しながら、イランがイスラエルを攻撃しても、アメリカは介入しないと、このように言っている、本当に無責任なアメリカ。代理戦争しかできないアメリカがいるわけなんですよね。
病気やもん。
そしてイランの統合参謀長のバーゲリー議長は、シオニスト政権イスラエルの攻撃は報復なしでは済まされない。我々は作戦の時期、種類、方法を決定し、 それは抜かりなく慎重に行われ、敵に自らの行為を後悔させるだろうと、このように声明を出されました。そしてイランの国防大臣も、イスラエルに報復する決断は下された。我々は彼らに強烈な打撃を与えるだろうし、それは実行されるだろう。このように伝えられたようなんですね。
うん、
そしてイランは、ユダヤ人の敵ではない。ユダヤ人の敵は、シオニストのイスラエル政権とシオニズムだということ。これ理解しておかなければいけないと思うんですよね。
昔はユダヤ教は、イスラム教と仲良く一緒に共存してたんですよね。
ええ。そしてユダヤ教の人々もイランを支持し、彼らはシオニズムとイスラエルの脅威からユダヤ人を救うだろうと、このようにおっしゃられているようなんです。
うん。まあこれで、イスラム政権、シオニズム、そしてイコール、ナチスっていうのが、もう絞られてきましたよね。
うん。世界の回路が今このイスラエル紛争によって変わってしまったと思うんですよね。
フーシ派の海上パトロールもあってね。
ええ。そしてアフリカの希望法を回っていく。まあ、その回路もアフリカの方々が
関所みたいに見張ってるんでしょうね。
見張るようにもうなっていくんだと思うんですね。
うん、
そして上海航路やロシア領の北極海ルートでもこれが行われるようになり、その回路を通過するにはロシア敵対国でないことが必要になってくるという、これも戦争だと思うんですけれども、平和的な戦争でもあるんですよね。
だからかつてはイギリスやらベネチアの黒い商人が7つの海を支配してたという、そういう時代が幕を閉じたわけですよね。
まあ、これを警戒している日本やアメリカがいると思うんですけれども、
うん、
まあ、ですのでお話を言うなされて悔い改めるところは悔い改めなければいけないということだと思うんですよね。そしてロシアがシリアのゴラン高原に増派したというニュースがまた上がってきていたんですけれども、
増派って何ですか？
動員させたということですよね。
はい。
このもともとシリアの領であったゴラン高原をトランプ氏がイスラエルを支援して、ゴラン高原はイスラエルのものだと、まあ、奪還し始めたわけなんですけれども、もともとシリアの領土でありシリアの要望もあってロシアがこの監視を進める、その基地をシリア軍と共に動いているということ。これは国際法違反ではないわけなんですね。一方、岸田首相は8日から国賓待遇で訪米し、お土産には輪島塗りを用意したということなんですけれども、まあ、10日にホワイトハウスで開催される晩餐会も予定されているということなんですよね。まあ、そして日本がフィリピンに自衛隊を派遣したということなんです。ロマルレス駐米フィリピン大使は、オンライン記者会見で日本とフィリピンは互いの領土に軍を交代で派遣することを認める協定に署名する予定であることを明らかにしたということなんですけれども。
交代ってどういうこと？
まあ、これもなんか本当によくわからない内容だと思いますけれども、これが8日、岸田氏が訪米される際に話し合われる予定ではあるということなんですよね。
でもフィリピン軍が入ってくるということじゃないですか、日本
に。まあ、これはワシントンで開かれる日米首脳会談の後、完全な協定が発表されると。このようにフィリピン大使はおっしゃられているんですよね。これ本当ますますおかしなこと、移民問題もしっかりですけれども、自衛隊を使ってこのような動きを見せるのも、まあ、誰の案なのかと思ってしまうんですが、まあ、岸田首相は自衛隊員の命を米軍に差し出す予定だとも、まあ、このように強く書かれている記事もあります。自衛隊の指揮権を米軍に渡すことは、我が国日本の主権を放棄することであり、まあ、ここのところを報道なされないといけないと思うんですけれども。
大体これ憲法違反じゃないですか？
ええ。鳩山由紀夫氏は、岸田首相は、アメリカ議会で国際秩序維持に向け責任を担うと述べるそうですが、どうせ作文は外務省に任せ、外務省は米国依存症である、米国が作ってきた国際秩序が問題なのに、私たちは今までもこれからもアメリカのポチであり続けますと。公言するのも当然だとおっしゃられているんですよね。
うん、
ウクライナもパレスチナも停戦させるという根治はないのかと、まあ、これ X で述べられていたんですけれども、
ね、
そしてイスラエルでは先ほどのイランのイスラエルに対する報復のメッセージを聞いて、まあ、戦争が始まるということが伝えられている、いますので、
うん、
恐怖とパニックでイスラエルでは28の大使館を閉鎖したということなんですよね。
そうなんですか？
これはエルサレムポスト紙が報道なされていたんですけれども、
うん、
イスラエル国防軍がシリアで高官を殺害した後、イランからの脅威が高まったことを受け、世界の28のイスラエル大使館と領事館が一時的に閉鎖されたと報じられていて、まあ、国外に逃亡する方、まあ、逃げる方、国民の方も含め多くいらっしゃるということになってきたわけなんですね。
これも戦争になる前にディアスポラ 各国に逃げ込むんでしょうね。
ええ。
これ歴史は繰り返しますよね。
まあ、逃げた先でも、まあ、嫌われてしまうんでしょうけれども、
うん。
そして南米コロンビアが ICJ 国際司法裁判所に要請状を提出し、南アフリカがシオニスト政権イスラエルを相手取り行ったパレスチナガザでの虐殺をめぐる提訴に加わることを出願し、パレスチナ国民の安全と大量虐殺の阻止を確約するよう求めたということなんですね。それに先立ちアイルランドもガザでの虐殺をめぐるこの南アフリカ対イスラエルの提訴に加わることを認めたということなんです。このアイルランドも植民地支配に苦しんだ歴史がある国だということなんですね。
はい。
まあ、ですがバイデン氏はアイルランド系の家系なんだそうなんですよね。
あ、そうなんですか。私たちこれアイルランドっていうと EU で結構私たちと同じように庶民寄りのすごい見識のあるね発言をされている方が多くいらっしゃるんですごく信頼してるんですけども、そこの出身だったんですね、バイデンは。
ルーツはそこであったということなんですよね。そしてジェフリー・サックス教授はイスラエルはならず者国家だ。イスラエルは数千人を殺害し、100万人以上飢えさせ、子供たちは痩せ衰え、飢え死んでいる。イスラエル人はパレスチナ人を数えない。まあ、それがなぜかということが分かってきましたよね。
そうですね。
まあ、アメリカは、ね、この戦争屋は、どの戦争もうまくいっていないわけで、まあ、次はアルメニアで、次はセルビアで、そして台湾有事にさせる、などいろいろ画策をしているんですけれども、まあ、どれも不完全燃焼に終わってしまうのかなと思うので、割愛させていただこうと思うんですね。
はい。
そしてトルコは、4月8日付で、ヨーロッパ通常戦力条約から撤退するということなんです。トルコのメディアでは、外交筋の話を引用し、アンカラは、現在の状況では、条約は意味を失い、その意義は、実際には履行されていないと考えていると報じられたということなんです。
これトルコ、エルドアンの首が、ちょっといよいよ、やばくなっているさなか、この判断はどういう動きなんでしょうね。
まあ、ヨーロッパ通常戦力条約っていうのが NATO の他に別であったようなんですよね。
うん、
まあ、そこから脱退するそれが意味がないものだと言われているので、まあ、一歩引いたような状態。本来なら NATO を脱退するとおっしゃられるのが。
一応ちょっとそういう姿勢を見せて国民の世論をちょっと交わした形ですね。
かもしれませんし、EU に加盟したいというのはもう幻想であったということを、まあ、EU 自体に何も期待していないということ、まあ、この条約の意味は失われているとはっきりとおっしゃられているわけですから、トルコはそれに従えない、 EU にも加盟しないということだと思うんですよ ね。そしてウクライナの前線ではボグダノフカで白旗を振るウクライナ兵がいたんですよね。まあ、建物が崩れている中、まあ、窓から手が出ていて白い布を振っている方がいらっしゃって、彼は正しい決断を下したと思うんですよね。これをロシアは見過ごすわけがないわけなんですね。
ロシアはこれまで武器を置いたり白旗を上げた敵陣の兵を全部救出してロシアに連れて行ってちゃんと病院で手当てしてますからね。
もうウクライナ兵を見ていると人々はなぜ何のために死ぬのか、これは自由のためなのか、まあ、彼らは国を出ることが許されていなく民主主義のために戦っているわけではないということがわかるんですよね。そして彼らは大統領を選ぶ投票さえ、まあ、選挙さえすることを許されていないということになっていると思うんですよ。まあ、前線ではウクライナ兵がこの戦争が何のためにあるのかわからないが少年たちは日々死んでいくとニューヨークタイムズの取材に応じた前線のウクライナ人兵士が語っていたんですよね。
こんな不条理なことはないですよ。
そして亡くなった兵士のもとに兵士として出陣したその軍服の料金の請求書が未亡人になられた奥様のところに届いているということがたびたび続いているようなんですよね。
おかしない？
ウクライナという国が本当に怖いなと思うんですけれども。そして英国人記者グラハムフィリップ氏が2014年からの取材によるマリウポリのロシア系市民の弾圧とドネツクのチェチェン兵による解放を描いたモアザン20 days in マリウポリを作成したということなんですね。これはランブルで見れるようになっているんですけれども、先日のアメリカが作ったマリウポリの20日間という妊婦の女性の方を取り扱って、マリウポリの惨劇がロシアによって行われた、ロシアの砲撃が街を壊してしまったという映画に対する More than 20 days in マリウポリというものを作成されたイギリス人の記者が口座凍結がなされてしまったということなんですよね。このように本当のことを伝えるとイギリスでもバンされてしまうということがわかるわけなんですよね。
これも映画批評家の町山さんの批評に期待したいですね。
そしてジェフリー・サックス教授はクロッカスの問題を CIA と MI6 とジハドが起こしたテロだと このようにおっしゃられていて、足跡は同じである。アフガニスタンやシリアと同じであるとおっしゃられているわけなんですよね。
ジハードもその問題のテロって言ってるんですか？ちょっと私の認識がちょっと、
まあ、ジハードが起こしたテロだとおっしゃられているんですけれども、ジハードというのも ISIS テロリストを育ててきたのはアメリカ CIA そしてイギリスの MI6 だとおっしゃられているわけなんですよね、
うん、
まあ、ですがロシアは8票以上の情報を持っているとジェフリー・サックス教授はおっしゃられているわけなんですよね、そして元アメリカ情報将校スコット・リッタン氏は NATO 同盟は75年間の活動の後存在する正当な理由がないとおっしゃられているんですね、
うん、
NATO がアメリカの目標達成に貢献しているだけ、我々はソ連にそしてロシアに嘘をついた、まあ、アメリカ人としてこのように語られているわけなんですけれども、我々は東方に一日も動かないと約束したが統制機構として拡大することは最初から分かっていた、今日NATO が世界平和に貢献するような使命はないとおっしゃられているわけなんですよね、
うん、
まあ、NATO もテロリストでありナチスであるということはあの言葉を避けていらっしゃると思うんですけれども、この統一交渉の過程でドイツとアメリカは NATO を東に拡大しないと約束をしているんですよね、
うん、
これ1990年の2月9日にアメリカのベーカー国務長官とソ連のゴルバチョフ書記長に対して NATO 軍の管轄は1日も東に拡大しないと、これ1日発言というんですけれども、このように約束が交わされたということなんですね。
もうスウェーデンとかいくつか増えてますしね。
いや、もうかなりの数を増やしてしまって、
約束破ってるし。
そしてバイデン元補佐官のタラリード氏が発言なされているんですが、ウクライナだけでなくガザでも国際的な戦争犯罪が行われているが、国際法に反し条約に反し西側諸国が関与していても調査も結果も出ていないようだと、このようにまともなことをおっしゃられているわけなんですよね、
うん、
テロの脅威があればたとえ敵対関係にあったとしても何かしらのコミュニケーションがあるはずだ、しかしこの場合アメリカイギリスはウクライナ経由でロシアに対する代理戦争に資金を提供していることを理解しなければならない、彼らは資金を提供し武器を使用しこのような行為を行い、クリミア橋や民間インフラを狙いノルドストリームを狙うのであれば、イギリスとアメリカは戦争犯罪の責任を問われるべきなのだと、このようなまともなことをおっしゃられているんですよね。
このバイデン元補佐官のタラ・リードという女性の方は初めて知ったんですけど、めちゃめちゃまともなことを言ってますよね。
今眠っているバイデン氏にこのことをちゃんと伝えてほしいなと思うんですよね。
バイデンと交代したらいいんじゃないですか。
そしてロシア検察官はノルドストリームへのテロ攻撃を調査するようアメリカ、イギリス、フランス、キプロスの管轄当局に要請書を送ったということなんです、そしてシーア派の権威者マカレーム氏はシーア派に改宗しモハンマドというムスリム名を得ているわけなんですけれども、その方がおっしゃられたメッセージの中に日本が出てくるわけなんですね、我々は日本が第二次世界大戦で抑圧され甚大な被害を受けたことを知っている、我々は日本への同情を抱いています、しかし幸いにも日本国民は非常に真摯に第二次世界大戦での破壊の影響を短時間で払拭した、これゆえに平和は我々やあなた方にとってもよりよく生きるための極めて良好な機会であるということを知っているのではないでしょうかと、お分かりでないでしょうかと、このようにおっしゃられているんですよね。
なんかそんな風に言ってもらって逆になんか申し訳ないというか、ちょっと泣きそうになってますよ私は、
日本の方々はもう報道の規制や変更報道などで、まあ、世界の情勢を全く知らないまま生きているということがわかるんですよね、このイエメンはアメリカや、まあ、中東の中でも虐げられて暮らしてきた
世界でも最も過酷な国って言われてましたからね、
まあ、その国でお暮らしの方が日本のこともちゃんと分かってくれているということが、もう本当に私たち日本のことを何も知らないでいる、まあ、国民を育て上げてきた、まあ、策略などもありますけれども、もっといろんなことを知らなければいけない、今起こっていることもそうですけれども歴史を遡って調べていくことが非常に重要であり、それが本当の情報なのかどうかもちゃんと取っていかなければいけないということだと思うんですね。
だからまあ私たちはその目を覚ませっていうのは日本のこともそうですけれども、やはり世界まで視野を広げてその国で今どういう問題が勃発しているのかというのをちゃんとこう日々チェックしておくことですよね、
まあ、これが歴史になっていくということなんですよね、
以上です。
ありがとうございました。